ルカによる福音書12章13節から34節です。それではルカ12章13節から34節、はじめに13節から15節を宣言いたします。群衆の中の一人が、先生、私と遺産を分けるように私の兄弟に話してくださいと言った。すると彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停者に任命したのですか。そして人々に言われた。どんな貪欲にも注意してよく警戒しなさい。なぜならいくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。アーメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。私の愛するイエス様、今晩も我らはあなたの皆のもとに集いました。あなたを褒めたたえ、あなたの御言葉に聞き、あなたから命を豊かに得るためにです。どうか今取り次ぐしもべの唇を清め整えて、あなたの御言葉、あなたの命そのものを語り継ぐこの時とならせてくださいますように。どうかこのしもべの唇をそのように性別し清めて、また預かる人々の耳を清めて、そしてあなたの命そのものを豊かにいただき尽くさせてください。これからの初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。今晩も私たちの素晴らしい主イエス様の皆を褒めたたえ賛美いたします。イエス様は御言葉を通して皆さんに恵もうとしておられます。この聖書の言葉はもう本当に、ね、宝でザクザク埋まってるんですね。私たちは本当に御言葉をよく読んで、御言葉から調べて、ザクザクこの宝を、ね、とこしえに残る宝を掘り起こしていきたいと思います。で、今日テーマになるのは、まあ、ズバリですね、お金です、ね、マネーです。私たちはお金の運用方法について、まあ、非常に関心があるんですけども、ね、ある人はお給料をもらったら、ね、もう本当にそのやった大金が一気に増えたということで、ね、散財していろいろな自分の好きなことに使って、で、ね、気づいてみればもうもんなし、ね、ほとんど残っていない。もう残りの、ね、日々を1日500円で過ごさなきゃいけないとか、ね、そういうふうに、まあ、お金の使い方が、まあ、そのような、うまく使えない人も、おりますけれども、ある人は、ね、お金をお給料をもらったら、それを貯蓄に回して、でそれで貯金額がたくさんあるにもかかわらず、ね、毎日500円ぐらいでしか、ね、生活をしないという、ね、人も、中におります。一方は溜まっていて、一方は、ね、溜まっていかない。その代わり、ね、自分の好きなことを、ね、している、まあ、そういうことも、ね、するんですけども、じゃあ一体どのようにお金、ね、どのように与えられたもの、それを賢く運用していくのが、ね、まあ どういうふうに運用するのが一番賢い運用方法なのかというところ、本当に、多くの人々は、それに関心が、あるんですね。一体どうするのが、ね、ベストなお金の運用方法なのか。で、まあ、特にあの投資の世界において、ね、まあ、お金の運用において特に重要だと言われているのはキャッシュフロー、ね、だということが、ね、言われております。このキャッシュフローというのは、まあ、簡単に言えば入ってきたお金と出ていったお金の、まあ、その差分、現時点で、ね、どのぐらいのその差分が残っているか、ね、残っている、ね、お金、ね、その額、それがキャッシュフローなんですね。キャッシュフローは今日で、明日で、明後日で、日々変動します、ね。お金は一体今日いくらあるのか、明日いくらあるのか、ね、どのくらい入ってきて、どのくらい出ていくのか。じゃあキャッシュフローを増やすにはどうすればいいのか。ね、ある人は、ね、収入を増やせばいいという考えが、ね、でそれで積極的に事業を展開していきます。ね、ある人は支出を減らせばいいということで、ね、極力あの物事を、ね、出費を抑える、ね、なるべくスーパーで安いお店の方に行ったり、まあ、そういう日々の苦労をして支出を減らす、まあ、そういう、まあ、いろんな、ね、あの手があるんですけども、しかしですね、 いかに 瞬間的に、莫大なお金、キャッシュを持っていたとしても、次の年になったら、そのキャッシュを維持していられるかどうかっていうと、必ずしも、そうではないんですね。極端な例ですけれども、例えばある年、株を、購入しました、資産、全部、つぎ込んで株を購入した。そしたら翌年その株が、もう大きく上がって、でそして億単位の、お金を持つようになった、例えば初めの年に、1000万で投資をしたとしましょう。翌年それが1億に、なりました、ところがさらにその翌年、その株が大暴落して、もう、デフォルト、破産して、その株がもう紙切れ状態になってしまった、資産が1億だったのがゼロになってしまった、1年目は1000万、2年目は億、3年目はゼロ、ということであるならば、その3年目の、現時点のキャッシュフローはゼロであることは変わりないんですね。いかに瞬発風力的には、多くのお金を、去年持っていたとしてもです、肝心なのはキャッシュフローをいかに維持、しているべきか。普通の人だったら、その全財産を株に投入するっていうことは、あんまりしないですね。よっぽどそういうことをする人はギャンブル好きの人です。パチンコで全額お金を捨ててしまう人とか、そういう気のある人は、本当にそういうことを大いにあり得るんですね。ある瞬間では大いに、億単位で、もう大金を持っていたけれども、湯水のようにお金を使い込んで、でそれで、結局はそれがゼロになってしまうとするならば、いかに瞬発的には億であったとしても、しかし今財布の中にはどうあがいても逆立ちしてもゼロである、こちらには変わりないというのは、そういうことが起こりうるわけなんですね。本当にですから、せっかく稼ぐだけ稼いだとしても、本当に自分の、有意義に、と思えることにそのお金を使えないまんまとするならば、そのまんま、もしそのまんまで、死んでしまうとするならば、もう本当に一体稼いだことは何だったんだということになってしまいますよね。本当に稼いだ、その汗水流した日々が結局、苦労の日々で、以外の何もでもなくなってしまう、本当に人は未来が分かりません。ですから本当にキャッシュフロー、生涯キャッシュフロー、生涯いかにこの手元に残っている自由にできるお金を維持し、そしてその維持しているお金をいかに有意義な投資先といいますか、有意義なことに用いるか、これが賢い、運用方法だということが分かるんですね。本当にせっかくお金を稼いだ、自由に使えるお金がもし、ないまんま、死んでしまうとすれば、それは、本当に働いた日々や、また稼いだ日々は老苦に、なってしまいます。またもし、せっかく自由に、稼いで、そしてキャッシュフローが良くて自由にお金を使えた人生であったとしてもですよ、もしもその自分の自由に使ったその使い先が自分自身のを悪くし、もう肺とか、肝臓とか、悪くして、あるいは、自分の家族を結局お金をたくさん使ったゆえに子供を悪くしてしまったりとか、あるいは世の中を悪くする方向性、お金をただ自分の宝に蓄えに蓄えて、でタンス預金して、そして周りの人々を貧乏にした挙句、ある日家が火事になって、もうお金も全部燃えてしまった、自分も貧乏、周りも貧乏のまま、これ悪いですね。悪いお金の運用の仕方ですね。そういうふうに世の中を悪くする方向性で自由にお金を使ってしまったとするならば、結局ただその人、この世の中に有害をもたらしただけということになってしまって、まだ稼がなかった方が良かったことになってしまうんですね。で、その、悪くお金を、使ってしまった非常に良い例はですね、ソロモンなんですね。ソロモン、伝道者の書において、伝道者の2章の18節からちょっと読んでいきたいんですけども、伝道者の書2章18節から、ちなみにソロモンの、息子レハブアムという王がその後のイスラエルを継いだんですけども、そのソロモン大金持ちになったけれども、そのレハブアムたった5年でそのソロモンの財産全部散財してしまったんですね。誠にお金の悪い、使い方、した人です。伝道者の書の2章18節から見ますと、私は日の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。 後継者のために残さなければならないからである、ね、この伝道者の主はソロモンが晩年、ね、本当に、自分の人生虚しかったと言いながら、ね、死ぬ、その直前に書いた書ですけれども、ね、本当に私が日の下で骨折った一切のロープ、あれは何だったんだ、後継者に残さなければならない、ね、まあ、普通の父親だったら、ね、自分の息子に、ね、お金も残す、これ、まあ、喜びのはずなんですけど、しかしソロモンはですね、これがローク、苦しみ、ね、一体何だったんだ、ね、なってしまうんですね。なぜ息子がドラ息子だからです、ね、レハブアムというもう本当に、ね、もうこいつにお金を貸したら一瞬でお金散財するってことは分かりきってる、でも残さなければいけないということは分かりきっていて、でももう本当に政治的に自分がしてしまったこと、ね、女たくさん作って子供たくさん作って、ね、でそれで不正な政治をして、ね、神さんから離れて偶像を作って、ね、そんなことをしていた末に結局こういうふうになってしまった、ね、なんですね、でそれで本当に彼は本当に自分の後継者のために残さなければならない、ね、本当にこれは骨折りだ、ね、憎んだっ、ね、てあります。で19節、後継者が知恵あるものか愚か者か誰にわかろう、しかも私が日の下で骨折り知恵を使ってしたすべてのロークをそのものが支配するようになるのだ、これもまた虚しい、私は日の下で骨折った一切のロークを思い返して絶望した。どんな人が知恵と知識と才能を持ってロークしても何のロークもしなかったものに自分の分け前を譲らなければならない、これもまた虚しく非常に悪いことだ。実に日の下で骨折った一切のロークと思い煩いは人に何になろう、その一生は悲しみであり、その仕事には悩みがあり、その心は夜も休まらない、これもまた虚しい、ね、本当に仕事をして仕事をして、ね、けれどもその仕事をして虚しさしか残らない、ね、ということがあります。これソロモンが言っています。ソロモンといえば、ね、もうすごい知恵者、もうすごい事業家であるんですけど、しかし虚しかった。なぜ？神様から離れてしまったからです。財産を得て、ね、自由にできるお金、自由にできる権力を得て、それを好き放題使った結果、神様から離れ、神様の忌み嫌う偶像礼拝を、ね、本当に大勢の女と結婚して、その女たちから導入されてしまったから、だからこういうふうに虚しくなってしまったんです。ね、まあ、今日の箇所の結論は、結局神の国とその義とまず第一に求める。ね、それが、ね、本当に全てに勝る栄光の富を、獲得し天に宝を積み上げることになるんですけども、ね、で、ソロモンは言ってるんですね。24節で、人には食べたり飲んだりし自分の労苦に満足を見出すより他に何も良いことがない、これもまた神の御手によることが分かった、ね、結局神様から離れた人にとっての、ね、この人生の最高の喜びは食べたり飲んだりすることだけなんですね。自分の腹にですから、いかに美味しいものを食べたり飲んだりするか、けれども結局ね、もう高コレステロール食品とかね、もう本当にそういうのばっかり食べると結局自分の体を壊すんですね。あの北朝鮮の、ね、彼がまさにそうですね。結局自分の体を壊すだけ、ね、食べたり飲んだりすることが最高の喜びだけれども、どんどんどんどん体を悪くしてしまう、ね、それもまた虚しいんですね。で結局25節から見ますと、実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようかという結論にそのまま至りました、ね、25節、実に神から離れて誰が食べ誰が楽しむことができようか、ね、結局重要なのは神様との交わりだということを言っています。そして26節、これ私たちは大いに、ね、ウハウハしながら読むべきところです。26節、なぜなら神は御心にかなう人には知恵と知識と喜びを与え、罪人には神の御心にかなうものに渡すために集め蓄える仕事を与えられる、これもまた虚しく風を追うようなものだ、ね、そこだけアーメンしませんでしたね。そうですね、本当に集め蓄える仕事をする、ね、神様抜きで集め蓄える人にとっては虚しいですけれども、神様の御心にかなう人には、ね、 集まってくるんですね。そういう人たちが、ね、集めた富が集まってくるんです、ね、私たちはですから本当に神様の御心にかなうものになることにこそ注力を注ぐべきなんです、ね、東大目指すもいいでしょう、ね、慶応目指すもいいでしょう、けれども一番大事なのは神様のお気に入りになること、これを目指す人に富が知恵が、ねね、御心にかなう人は知恵と知識と喜びが与えられると書いてありますね。そうです、皆さんは神様の御心にかなう方向性で人生を歩んでいくべき、それを人生の目標していくべきなんです。でルカの、ね、福音書の方に戻るんですけども、イエス様も言われてるんですね。ルカの12章の16節以降にイエス様がこの、ねあらゆる貪欲に注意しなさいということのその、ね、内訳の例えを話してます。16節から、それから人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。そこで彼は心の中でこう言いながら考えた。どうしよう、作物を蓄えておく場所がない。そして言った。こうしよう、あの蔵を取り壊してもっと大きいのを建て、穀物や財産は皆そこにしまっておこう。そして自分の魂にこう言おう。魂よ、これから先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめ。しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの通りです。アメン。結局自分のために蓄えたとしても神の前に富まないもの、神様抜きで、もういっぱいお金が、蓄えられたから、じゃああの蔵を取り壊してこうしよう、そういうふうにして、これから先何年も、もう食べ物が食べられる、自分の魂にこう言おう、食べよう、飲んで楽しもう、と言ってもけれども、結局その人がその晩魂が、取り上げられて要するに死んでしまうとするならば、一体そのものは蓄えられたものは誰のものになるだろうか、もうまさにあの伝道者の状態ですね。結局富を蓄えても神様の前に富まない人はこの通りになって、しまうんですね。虚しいんです、ソロモンの口癖は虚しい虚しいでした。ソロモンの晩年の口癖、神様から離れた人の口癖は、はあ虚しい、はあ虚しい、神様から離れて、礼拝から離れて、神様の御言葉から離れた人はそういうふうになってしまうんです。では究極的な豊かさ、究極的な富とは一体何なのか、結局、何なんでしょう。結局重要なことはですね、皆さんが生まれてから、死ぬまで、どれほど、稼いで、その稼いだものは、どれほど有意義に使ったかということです、どれほど使ったか、ということは問題ではなく、有意義にどれほど使ったか、これが、大事なんですね。与えられた富を有意義に用いること、もし与えられた富を有意義の逆で、もう自分の体を壊し、自分の子供の人生を壊し、自分の妻を夫を壊した、富がそういうふうに用いられたとしたならば有意義ではないですね。その与えられた富をいかに有意義に、用いるか、これが、結局、肝心なんです。では、本当にこのどうすれば有意義に、活用するのか、イエス様は、この33節で言っておられるんですね、有意義に、一番有意義に使う方法、33節、持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。アーメン。イエス様がはっきりと言ってますね、本当に古くならない財布、朽ちることのない宝、これを蓄えなさいって、そこにおいては、盗人が近寄れません、シミシは、近寄れません。愚かな、ものがそれをくすねるということも、また、愚かな、次世代が、その、本人が死んだらもうわーっと、たかってもう奪い合いということも、それもしません、本当に 天に分ける宝を蓄える、これが、ね、本当に肝心ですね。で、持ち物を売って施しをしなさい、ね、これまさにロックフェラーがしたことですね。皆さんこれ持ってますでしょうかね。アメンって、このロックフェラーが、ね、の生涯捧げた献金額、ね、この表を見るにもう本当に彼のキャッシュフローが祝福されていることが分かりますね。データとしても本当にこうやって残ってるんです、ね、ロックフェラーのその本当に生涯キャッシュフローどんどん増えてきましたね。一番、ね、初年度、1955年、まあ、彼が16歳の時ですね。その時は 2.77 ドルが、ね、捧げた、ね、10分の1献金、ね、生涯 の1年の献金額、それが翌年には、ね、10倍に、ね、19.31 ドル、ね、さらに翌年には、ね、28.37 ドル、ね、それからどんどんどんどんうなぎ登りに登っていて、もう本当に世界一の、ね、資産家になっていった様が、本当に10分の1を捧げ、そして貧しい人に施しをし、そして本当に慈善事業を、ね、それを立ち上げて、より、ね、組織的にその慈善活動をしていった結果、もうどんどんどんどん彼のキャッシュフローが、ね、祝福されていって、そして、ね、まあ、確かにあのブラックマンデーの、ね、1929年においては彼の資産もさすがに減ったんですけど、しかしそれでも彼の資産を投げ打って貧しい人のために、ね、ロックフェラーセンターを立ち上げるという事業を起こして、そしてもう本当に多くの人にその後その後の世界、もう現代に至るまでも本当にロックフェラーセンターにおいて、ね、本当に文化の中心地になり、そして多くの人々が、ね、そこにおいて経済活動、ね、また雇用を算出する場所になっていきました、ね、本当に彼こそ、ね、もう古くないならない財布を作って朽ちることのない宝を天に積み上げた、ね、人だと言えますね。本当に多くの人々はお金について、また明日のことについて、ね、心配しております、ね。まあ、29節から見ていきますと、何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらのものは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。アメン。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいか、ね、多くの人々が、ね、それを世の中において探し求めています、ね。けれども、ね、それらを、ね、において気をもむことをイエスはやめなさいと言われました。ソロモンは、ね、何を食べようか、何を飲もうか、これが人生全てだって、というふうに言いましたね。本当に神様を知らない人、また結局この世の中においていかに、ね、お金を蓄えていかに、ね、それを自由にできるかということが中心の人はですね、もう本当にそこにしかないんですね。いかにおいしいものを食べようか、ね、いかに、ね、その自分の欲望に忠実に生きようか、ね、ということをソロモンは目指しました、ね。伝道者の書を見ると、本当にソロモンは自分の欲望に忠実に生きようというふうにある時、ね、転換してしまった。もうそこから奈落のなんですね、雪崩を打つような、ね、人生、与えられたものを自分の好きなことによって用いるのではない。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいか、これ異邦人が、要するに神様を知らない人々が切に求めていることなんですね。けれども、ね、それらのもの、ね、確かに私たちは必要ですね。食べるもの、飲むべきもの、ね、日々それ必要ですけれども、天の御父はそれがあなた方に必要だということを、ね、それ十分理解しているというふうに言うんですね。311の時、ね、大地震において津波によって多くの家が、ね、流されて、多くの人々が、ね、家を失ってしまい、財産を失ってしまいました、ね。その地震において、死んだ人、本当にたくさんおりました、ね。津波においての人も本当にたくさんおりました、けれども、ね、その家がなくなって仕事がなくなって餓死したという人はいないんですね。何を食べようか、何を飲もうかということにおいて、本当に多くの人々は心配するんですけど、しかし結局食べ物のことで、ね、死ぬという人は、ね、本当にいないんです、ね。ただ孤独死とかですね、そういう、施設とかで、ね、本当に孤独になっているという人はたくさんいました。本当に心の問題なんです。ですから何を食べようか、何を飲もうかということよりも、本当に心の問題こそが、ね、私たちよく注意するべきことなんですね。 ではその心の問題を解決するためには、そして本当にいかにすればこの与えられたものを有意義に活用できるのか、ね、それは31節にあります。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。アーメン。小さな群れを恐れることはありませんって書いてありますね。そうです。イエス様はどんな小さな群れであったとしても、その一人一人のことを気を配っておられるからです。そして、天の父なる神様は喜んであなた方に御国をお与えになると書いてあります。御国、あの国、まあ、なんですけど、じゃああの国とは一体何か、ね、31節にある神の国です。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい、ね、この神の国、ね、バシレア・トゥ・テウ、ね、このバシレイア、これは、ね、王国という意味ではあるんですけど、しかし、ね、あの地図で載ってるあの国、この国の国ということよりもむしろですね、支配領域のことを、ね、バシレアというんですね。神様の支配領域です。例えば皆さんの、ね、職場がクリスチャンばかりで神様に中心にして、ね、神様に御心を伺って経営戦略を立てて、ね、そういう職場は、そこはすなわち神の国です。なので神の支配領域が、神様の取り仕切りが隅々まで行き渡っているからですね。皆さんが求めるべきは神の支配領域です。皆さんのオフィス、皆さんの家庭、皆さんのお家、ね、皆さんのそのデスク、そこが神の支配領域、神様の支配が及ぶようにということをまず第一に求めなさいということを神様が言っておられるんです、ね、あなた方はまず神の支配領域、それを求めなさい。そうすればこれらのもの、ね、これらのもの、ね、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、ね、そうした諸々の必要、これらすべて加えて与えられると言われております、ね、まず真っ先に何が与えられるか、ね、神の国を真っ先に求めるならば、真っ先に神の国、すなわち神の支配領域が真っ先に与えられ、加えてそうした、ね、食べるものとか着るものとか、ね、そうした諸々必要なものが与えられる、ね、ということが、ね、ここにイエス様が、ね、宣言し約束してくださいました。ですから皆さんはまず、ね、真っ先に皆さんのデスクに座ったら、ね、皆さんの学校に行ったら、皆さんの家庭に到着したら、まず神様の支配、それが成就しますようにということを求め、そしてその神様の支配が成就する方向性で皆さんが動くこと、考えること、これが結局、ね、肝心であるわけです。そうするならば、ね、どんなに小さな群れであったとしても、そこに父なる神様は喜んであの国、御国を与えてくださるんです。どうやって神の国にその宝を蓄えることができるか、それがこの続く33節からですね。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところに、あなた方の心もあるからです。アーメン。皆さんは、ですから、ね、本当に何が有意義にお金、また皆さんに与えられたものを用いるのか、それを皆さん今日学びました。ね、世の中の人は、ね、何が有意義なのか分かりません。ね、で、それで、ね、もらったお給料を、ね、その日の楽しみで、使ってしまったり、あるいは、ね、散財してしまったり、あるいはタンスにしまい込んで何でも運用しないまま、そのまま寿命が来てしまったりという人も大勢、いるんですね。皆さん有効に使いましょう。与えたお金、また稼いだお金、また、ね、主から与えられた賜物タラント、これを本当にあの国、御国のために、神様の国のために有意義に活用しましょう。するならば、その皆さんの 朽ちることのないお財布の中にどんどんどんどん溜まっていくことになります。本当にキャッシュフロー、それ大事です。けれども、最も大事なもの、それは神の国のために蓄え、また神の国のために運用することです。そしてこの時代、この2021年生かされている皆さんは、本当に与えられたものを本当に御国のために有用に活用して、そして御国において朽ちることのない宝を豊かに蓄え、またこの地上においても本当に神様から豊かなキャッシュフローが与えられて、そしてその与えられたものをどんどん有効活用し、ますますこの、彼のように、どんどん増し加えられて、もっと有意義に使っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
あのね、この世が自分たちの始まりであり終わりであると思った人というのは、自分の世が終わった時というのは、自分は何にも持っていけないことは分かるんですね。だからそのために何をするか、人の中で、自分が産んだ人の中で、あの自分の蓄えたものをがっぽりとの残していきたいというのが最大の願い事になってしまうんですね。でも子供の人格を育てずに、皆さんいいですか、自分がいなくなってからこの世を生きていかなければならない、この子孫に神と人の前で愛される人格というこの財産、これを残さずにお金だけを残してしまうとどうなるかって言ったら、ドラ息子になっちゃう。親というね、このね、指図する要がいなくなった途端に自分がしたいことを知ってしまう。これが私たち人間がね、間違えて残してしまったら起きる現象なんですね。ソロモンは最もたくさん残しました、ね、ソロモンのお父さんである旅でもたくさん残しました。でもまだね、旅でのこの信仰の模範を見ていたので、その名残によってソロモンはその信仰によってその財産を、ね、使うということがある程度できていたんですね。だから彼は、神殿を作り、自分のまだ王宮を作りとか、まだ少し残したんですよ、ということなんだけど、このソロモンの良くないこの日々を見てしまった子供たちは、もうこの世のために、親のためにというのがもっぱらないんですね。それでたくさんの女からたくさんの子供が生まれましたけれど、かわいそうなことにね、たくさん生まれたはずの人が聖書には出てきてないんです、名前が。たくさん産んだはずなんです、なのに聖書には出ていてない。で、一人出てきたと思ったら、お父さんが呪ってるんですね。こいつに残すっていうことを考えたら、もうそれがもう苦悩で、いいですか、子供に自分が今持っている財産、それを今の状態で子供に残すということを考えたときに、その残した財産が悪いところに湯水のように使われる。それはそうですよ。麻薬する子供に財産残したら、もう売人に全部財産残したようなもんだ。ね、女好きの子供に財産残したら、ね、そこら辺にいる本当に自分が見たこともない女のポケットにそれが全部入ってしまう、ね、ギャンブル好きの子供に財産を残してしまったら、ギャンブルで湯水のように全部使って、ね、それで何にも残らない。 何にも残らないところかね、残したことによって子供を悪くするんですね、うん、だからなんでこういうことになるかしたらね、自分たちが今生きているこの世の中がこれで終わりだと思ったら、残すところが子供しかないんです。残してあげたい。だって親はもう自分より先に死んでるよね。だから親に残せないじゃんね。残りは自分の子供に残すしかないんだけど、その子供にね、財産をいただいた財産をね、持って真面目に生きるような人格を育てていないまんまでこの財産を残してしまったら、この財産によって子供が蝕まれていく、そういうことがもう大いにあるわけなんですね。アメリカのある、金持ちがですね、自分の、財産のわずかを子供に息子に残して、あと猫に残しました結構ね、たまにニュースに犬に残しました、猫に残しましたとか出てくるんだけど、どういうことかって言ったらね、猫はこの餌をくれているから、そのご主人が書いてるってニャーンってね、来てスリスリスリスリをしているわけなんですね。でも自分が産んだ息子は自分にね、グッモーニングも言わない。だから親がこいつに残したくない、でもまあ子供には間違いないので少しは残そうと思って、たくさんある財産の中から少しを残したんですよ。であとは猫にということだったんですけど、この息子がね、裁判をしたので、そのお父さんはその裁判することまでも知ってたらしい。裁判することまでも知っていて、もしね、生前、自分の生前にね、子供らしいこともしていないね、親を敬ってもいない、この子供のためにわずかばかりの財産を残すんだけど、この財産がね、絶対に自分は納得いかないって言って、裁判をしたら、この財産もあげないでくださいってもう一個遺言状があるんです。賢い人だと思う、私、うん、そんで結局はその財産ももらえなくなったね。じゃあ猫がもらうわけにはいかないからどうなりますか。猫、この獣が良さそうに考えるようなところにね、そのお金が使われていくわけですね。だから多分動物愛護団体だとかで、その猫は手掛ける時にね、すごい車に乗って秘書付きで運転手付きでね、手掛けたでしょうね。これね、その人変だっていう以前に、その人が残したいと思うような人がその人の周りに誰もいなかったっていうことに問題があるんですよ。いいですか。その人の周りにいる人間の中に、あの猫に飼ってる人が誰もいなかったね。給料もらってるからその人にハイハイは知っているものの、その人にスリスリね、その人が帰ってきたら真っ先に帰ってきてニャーンね、そして自分の首をポンと出してなでなでしていただくようなね、可愛がってあげるような人がその人の周りにはいなかった。子供問わずね、結局はその人が心を寄せたのはね、にゃーんと自分に力を入れてきてスリスリをしているその猫しかいなかったということなんですね。多分その人は、天国知らなかったのかな。でもしその天国を知っていたとしたら、まあさまざまな猫じゃなくてね、学校にね、まだ研究者に アメリカなんかだと治療をね、治療費がなくて受けられない人がたくさんいるんですね。そういうね、人たちの治療費に、そしてこの生活を立て直すために職業訓練所とかいろんなことができたはずなんですね。なのにデコだよ、デコだよ。その人の中に人に対してこう価値を見出す、ね、そういうこの力がなかった。自分を稼ぐ力があった。その人が金持ちになってるんだから稼ぐ力はあったんだけど、稼いだのは人をどうして稼いでいるわけなんですね。人がその人を、その人がなんか売ったものを買ったから稼いでる。その人の家に家賃払ったから稼いでいる。人をどうして稼いだお金なんだけど、その人を通して稼いだお金に対して、ね、自分を応援してくれた、自分のものを使ってくれた人への感謝がないから、何をするかって言ったら、ね、人の中から自分の持っているお金の価値を見出すということができずに、子供にわずかばかり、自分にスリスリニャンニャンした、猫に全額。イエス様を知ったならそういうことしたでしょうか。しなかったと思います。じゃあイエス様を知らないとしても、非道をしたならそういうことしたんでしょうか。しなかったと思いますね。イエス様を知ったなら信仰と結びつかれた良いこのね、使い道を見出されたはずなんですね。じゃあイエス様を知らないとしても、非道をしたとしたならね、人に必要なお金の使い方、それが分かってそこにお金をたくさん残していって、まあ、少なくてもね、ああこの事情に生まれていろんな商売をしていろんな人から応援されてね、いろんな成功をしました、皆様ありがとうございますということでね、できたはずなんですね。だからイエス様を知らなかったので、イエス様のね、関わったお金も使うことができなかった。人も知らなかったので、人に関わって使う財産の仕方もできなかった。結局何？イエス様も人も知らなかった、ね、イエス様も人も知らない人が財産を残すとどうなるか。結局ね、全部国に帰る。で、国が税収入としてね、特別収入としていただいて、どうなるかって言ったら、まあそのお金を持って道路を作ったりね、福祉をしたり、そのお金を持って税金をちょっとね、抑えたりするようになるということなんですね。だから皆さん、どのぐらい持っているのか私はわからない。どのぐらい持っているんですかね。皆さんも猫に残す、犬に残す、じゃあ金魚には、残さない。ね、イエス様に捧げるべきことをしっかりして、ね、社会に残すべきものをしっかりと残して、ね、人に残すべきことをしっかり残して、そして自分の蓄えに、ね、主が与えてくださったさまざまな恵み、ね、それを感謝して、そしてこの地上を離れなければならないんですね。コドフキの方でホームレス伝道をしていると、あのね、意外なあの経歴を持っている人たちと出会うんです。 本当に建築会社の社長だった人だったり、創価学会のなんかね、ある支部の支部長みたいをやってた人だったり、ね、東京大学を出ていまだに、横文字のこと、文字以外の本は一切読まない、あのプライドだけがもうピカイチの人、ね、でもホームレスですよ、ね、でスーパーをやっていたんだけど倒産して、それで、そこに流れ込んだ人だったり、もうさまざまな人が、そこにはいるわけなんですね。でその人たち、その人たちに私がねこの賛美を賛美すると笑いながら泣くの、うん、じゃあ彼らがどんなものを聞いて笑いながら泣いたのかちょっと聞いてください。旅の道我は旅人よ、我が家は空派の向こうにある、御使いが御国へ上がれ呼ぶ日は、私は世には未練ありません、主の地に来られる日、いつかい空にて恋と呼ぶ日は、私は世には未練ありません、この世は不安に満ち辛く悲しいよ、私の頼りは主イエスのみ、御国へ先立った聖徒らに学び、この身この身イエスに生きる、この世この世分かり合ってはない、我が主の地に来られる日、いつかい空にて恋と呼ぶ日は、私は世には未練ありません、この世は昨夜の夜夢で見た幕や、喜び笑いも泡と消え、銀銀星この手は風を取り探る、私はやめてイエスに帰る、この世この世分かり合ってはない、我が主の地に来られる日、いつかい空にて恋と呼ぶ日は、私は世には未練ありません。私がねこの賛美をした後ね、あんたたちね世で今まで通りずっと昔のように成功していたらイエス様に出会えなかったよねあの世があるの知らなかったよね、もう俺ダメだね、それで今まで生きてきたよね、もうここまで転がり落ちて、もう私はもうダメって、あんたたち転がり落ちてよかったんだよって、なぜかわかる、目をパチクリパチクリしているわけなんです。あんたがね、あのスーパーの大きいスーパーの社長をずっとやってたら、私のこのメッセージ聞けないでしょうって、この世とあの世があることをわからなかったでしょうね、この世しか知らないあなたがね、あの世がわかるようにね、今この場所にあなたがいるんだよ、ね、あの世はお金でいかないね、イエス様を信じた信仰によって罪許された人が行くんだよ、 だから金がないからできないことがたくさんあるけれど、ね、イエス様を信じたことにできることはもう無限大ですよって、永遠ですよって。金がないから何にもできない状態で皆さんの人生がここで終わるとしても、ね、あとわずかばかりでもうこの人生終わるんだよということだけど、金がなくても信仰があれば、ね、生きる生き方があるんだよ。その生きる生き方、それが今今日ここで私と出会って私が皆さんに教えているので、あ、そうかって、金ない私でも希望があるじゃないか、だから行けるところあるじゃないかって、信じるか信じないかはあんたの自由だよ、ね、で聞いて、ね、信じるならばあなたの信仰通りになる。聞いても信じられないんだったら、じゃあこの世がもうこの動物基調に転がり落ちてこれでおしまいだと思ってそのまんまずっと生きなさいっていうわけですね。彼らがね、しみじみと福音を聞いてから、イエス様信じたい人は手を挙げてくださいと言うと手を挙げるんです。そしてイエス様信じて本当に救われたい人は、私が今から祈る言葉をね、続いて告白してくださいということで、私が罪の告白をさせるんですね。愛するイエス様、向こうがまだ愛するイエス様というわけなんですね。私は今までイエス様を知りませんでした、私は今までイエス様を知りませんでしたというわけなんですね。それゆえ私は神と人の前で犯した罪がたくさんあります。でも今日イエス様を知りました。イエス様が私の罪を許してくださるためにこの私に来てくださったことも知りました。だから私は今この時間、私の罪を許してくださるために来てくださったイエス様にね、帰依します、帰ります。私を受け取ってください。私の罪を許して、そして私を信仰の道に立たせ、歩ませ、永遠に朽ちないあの天国へと行くように私を導いてください、私を祝福してくださいということを私がお祈りをすると、彼らはね、口移しの祈り、それを一つずつ告白して、そしてあの告白が終わった後からあの教会に集うようになります。ロボ伝道をね、毎週していたんですけれど、そのロボ伝道をするときに時々そのメッセージをしたり、また教会の方でずっとあのショートメッセージとして彼らに賛美の間間のメッセージをして、そして彼らに今の世が終わりではなく後の世があるということを教えて、そしてね、そのうち彼らを本当にね、あの後の世というものに希望を持つようになるんですね。そして本当にイエス様に会って一緒にこの賛美を知っていたわけなんですね。彼らがねこの賛美をするとすごいウキウキして賛美する人もいるんですよ、ウキウキとして。でこの賛美をしながら、ああよかった、私も子供期が私のこの世の終わりだと思ったのにあの世があるんだ、よかったイエス様信じてということで泣きながら賛美をする人たちもいる。この世は旅の道、この世は旅の道、我は旅人よ、我が家は空の向こうにある、御使いが御国へ上がれという日は、私は世には未練ありません、我が主土地に来られる日、御使いが空にて恋と呼ぶ日は、私は世には未練ありません、この世は不安に満ち ち辛く悲しいよ。私の頼りは主イエスのみ。御国へ先立った聖子らに学び、この身この身イエスに生きる。この世この世我が家ではない、我が主の地来られる日。見つかい空にて恋と呼ぶ日は、私は世には未練にありません。3番だよ。この世は昨夜の夜夢で見た幕や、喜び笑いも泡と消え、銀銀欲しいこの手は風を取り探り、私はやめてイエスに帰る。この世この世我が家ではない、我が主の地に来られる日。いつかい空にて恋と呼ぶ日は、私は世には未練ありません。ある生活保護者が死んで、その部屋を片付けるわけなんですね。片付けてみたらね、このね、布団の下から万冊がもだんまり出てくる。生活保護を受けながら、いつもお金が足りない足りない足りないっていう人もいるんですね。なぜかって言ったらね、生活保護額は変わってないのに湯水のように使うわけなんですね。何をするかって言ったら、今度の支給日になったらマグロをだんまり食べてやる。今度の支給日にはあの焼肉屋行って、ね、腹く食べてやる。それでね、わずかばかりのその生活保護費をね、1日2日でも湯水のように使ったって。そして何をするかって言ったらね、カップラーメンでしのぐんだけど、それもままならなくなって、人にちょうだいちょうだいとやって生きる人もいるの。だけど生活保護者になってから金がなくなるということをもう恐怖に覚えた人は、何をしているかって言ったら、保護費をいただいたらなるだけ使わないんです。使わないでずっとずっとずっとおにぎり1個食べて、ね、カップラーメンね、1個とかそういうのを食べて、そしてお金は布団の下にたまったものの、健康はすり減らして、そして死にました。死んだ後に部屋を片付けるとお金が出てくる、また国に帰る。蓄えてその人の人生がね、ホームレスからね、生活保護保護者から変わりましたか？変わってないです。いいですか？イエス様に会って、あの寿町に来てイエス様に会って、そして私救われてよかったと、ね、泣くホームレスが結構いるんですよ。ここの歌詞を見るとね、本当にこの世は旅の道、我は旅人よ、我が家は空の向こうにある、ね、我が家は空の向こうにある。御使いが御国へ上がれ、寿命が尽きて上がれと呼ぶ日は、私は世には未練ありません。なぜこの世この世我が家ではないから未練ない。我が主の地に来られる日、ね、御使いがイエス様が来られる日、私たちが、ね、一瞬にして天国に行く。 空に行ってイエス様と出会う、そういうこともあるんですけど、自分の寿命が尽きてね、上がれって呼ぶ日があるわけなんです ね、見つかり空に行って恋に恋と呼ぶ日、ね、寿命が尽きた日、ね、私は世には未練ありません。2番がこの世は不安に満ち辛く悲しい世、私の頼りは主イエスのみ、御国へ先立った生徒らに学び、ね、御国に先立った生徒たちがどんな生活をしていたのか、賛美して祈りました、悪さを、ね、やめました、悔い改めました、人に親切になりました、ね、愛らしい人になりました、もう様々なこの生徒になってからイエス様を信じるようになってから人の変わりざまですね、この変わりざま、御国へ先立った生徒らに学び、ね、その変わりざまに学び、この身この身イエスに生きる、ね、なんでイエスに生きるかって、この世は私の家ではない、私の家は向こうにあるから、イエス様信じてそして向こうの家に帰りたいから、向こうの家に入るべき人たちがね、本当に身につけなければならないことをね、先立った生徒たちに学んでね、信者たちに学んで自分もそれを実行して、そしてあの自分の我が家に帰りたい、そういうことをこの賛美は信仰告白をしているわけなんですね。3番、これね、私ね、ああ今日のメッセージじゃないかなと思いました。ほら、この世は昨夜の夜、昨日の夜、ね、夢見た幕屋、夢の中でね、大統領にもなります、夢の中で大きいね、あの会社の社長会長にもなります、夢の中でもうすごい綺麗な女の人と結婚もします、ね、夢の中で大きなレストランの店主になってます、夢の中でこれこれになってる、これこれになってる、で夢の中でなったものが現実、目を覚ました時にありますか？ないですね。だからこの世というのは何かって言ったらね、昨夜の夜夢見た幕屋なんですよ。昨夜の夜、皆さんと私がどんなにね、もう金銀で飾られているその幕屋の主人として生きていたとしてもね、夢から目覚めた時、畳三畳半ね、宿の上なんですよ。夢から目覚めた時、ダンボールハウスつってね、ダンボールで作られた、皆さんがこう地下道ね歩く時たまに目にするよね、そのダンボールハウスって、あれハウスって名前がついてんだよ、ね、あのダンボールハウス、そんなに素晴らしい夢を見たとしても、あのダンボールハウスなんですよ、目覚めたところが。でもイエス・キリストに会って、私たちがもしね夢を見たとするならば、それは現実になるわけなんですね。イエス・キリストに会って私たちが夢を見て、その夢に従って歩めば、それは夢で終わらない、現実になる、ということなんですね。私たちにとって一番ね、本当に現実化していかなければならないことは何かと、日々の生活の中において自分を高めていくこと、ね、人の世に役に立てること、そしてイエス様の御言葉に忠実に仕えてそれを守り行うこと、それによって日々を過ごし、そして我が家と主が立ててくださったこのあの御国に行かなければならない、ね、御国に行くために私たちは毎日を忠実に、ね、クリスト者らしく、ね、見て聞いて話し、そして歩みながら歩くわけなんですね。なぜ？あの御国を現実にしたいからです。あの御国にある自分の我が家を現実にしたいからです。この世においては私たちの我が家があってもね、倒産してしまったら取り上げられる、ね、道端に行かなきゃいけないということなんだけど、あの我が家はね、誰もね、奪い 取ることがないイエス様が建てた我が家なんです。だからあの倒産がない国、失敗がない国、ね、そして悲しみがない国、本当に人に緊張しないで生きていくことができる国、あの国にイエス様が私たちの家を建ててくださいます。どうやって？私たち自身がイエス様を信じた信仰を受け取ってくださり、信仰によって生きているこの様、信仰によって生きている皆さんのこの様、これがね、皆さんの向こうにある家、家を決めるわけなんですね。だから信仰によって皆さんがこの地上において素晴らしい形でもし生きたとしたら、生きたとしたら向こうの家、素晴らしい家のはずです。信仰によって生きるということが、もしね、皆さん自身が適当ということであるならば、ね、向こうに行った時にみんなが住んでいる華麗な家ではなく、ちょっと質が落ちる家に住まなければならないということなんですね。なぜね、金銀欲しいこの手は風を取り探るって言ってるかって言ったらね、金銀が欲しいんですよ、名誉が欲しいんですよ、ね、成功が欲しいんですよ。一生懸命やっているんだけどね、風を皆さんね、こう取り探ってみてください。自分の手のひらに風をつかめることができるか、風はつかまらないんです。金銀欲しい、名誉が欲しい、ね、あらゆるものが欲しい、この手はね、もう一生懸命こうやってやってるんだけど、風を取り探っている、ね、金銀欲しいこの手は風を取り探る、ね、ね、本当にちょっとしたいいことがあったとしても、例えばの話、森ちゃん、あなたにね、突然1億が与えられ、その1億をあなたにあげるから、10時間笑い続けてくださいって言ったらできると思う？今ね、森ちゃんが言ったよ、あなたに1億あげるから10時間笑い続けることできるかって言ったらね、わっはっはっはっはっはっはっはっはっはっしてるうちに疲れて寝ちゃうな。どういうことかって言ったらね、そんなに嬉しいことがあったとしても、その嬉しいことがあったからといってずっと嬉しい気持ちに浸ることはできないね、どんなに辛いことがあったとしても、その辛さにね、もう本当に打ちのめされてずっと辛いということもできないんですよ。どういうことかって言ったらね、愛する妻が亡くなりましたということなんだけど、その亡くなった妻のためにね、もういつまでもいつまでもいつまでもずっと泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて泣いて悲しむことはできない。だからね、いいのも悪いのも残らないんです。いいですか？いいのも悪いのも残らない、これがこの世だって言ってるんですよ。だからいいのも悪いのも残らないこの地上において、私たちは残すべきものは何、ね、イエス・キリストにあって、ね、私たちが蓄えてきた信仰の日々なんです、ね、イエス・キリストにあって優しくなった、ね、人に優しくなったこの優しさなんですよ、残すの、ね、イエス・キリストにあって人を愛するようになった、ね、その愛をその人に残していくんです。だからね、残すものないの、ね、心でできることは残せる、ね、心でできたこと、心でね、本当にできたことは残るんですよ。私が親切にしてね、よく尽くしてあげた人の心に私が残るわけなんですね。その分だけ いいですか、皆さん覚えてください。人間としてこの世に生まれてからね、残せるものは、金で残すものはないです。ロクフェラーがたくさん残しました。でも彼は信仰によって残したので、そのまんまあるんです。心、信仰による心によって残したものは今も健在する。ニューヨークは今もね、水道代がないみたいですね。もう今は都市伝説になってしまったんだけど、その水道代はロクペラの財団が払っている。なんで蛇口をひねるたびにね、ロクペラの信仰によって蓄えた財産ね、その名誉を思い出して、あんたもそうなりなさいということが願われて一定のことじゃないかなと私は思いました。今もないんだって、ニューヨークは水道代が。今言いました、信仰によって心配ってね、やったことは残るね。信仰なしで猫に心を配ってやったことは虚しさと笑いで終わっちゃう、大変だと思いますよ。どれだけのトラムスクだったんだろうねと、猫に残して、子供にはわずかしか残さない、良くない息子だったんだねと。でその財産の方がその息子に大きいと思うよ。猫よりもらえなかったあの息子ね、いいですか、どっちみちのこの世です。どっちみち行っていかなければならない。ならば信仰を持ってね、イエス様の心をイエス様から分けていただいて、イエス様がしたいことをこの目でしかっと見て、イエス様がしたいことをこの手でする、これが私たち少なくてもイエス様を信じたクリスチャンがするべきことではないでしょうか。イエス様に会って本当にこの金銀、このね、金銀があるところにあなたの心がある。今日メッセージそれだったから、皆さん本当に覚えてください。皆さんのその使い方、皆さんの金銀の使い方、これが真実、皆さんが真実かどうかをね、明かすっていうことを言っているんですね。昔この株というのは、儲かるためにということではなかったんです。昔はなんでこの株をね、作ったかしたらね、産業革命によっていろんなものがこう発展していたんですね。で発明もすごかったんですということなんだけど、発明はしたものの、そのものを生産する力がないんですよ、お金がないから。だからその発明した人が発明したものをね、この商品として生産していくのに必要なお金をみんながね、こう足してあげたんですよ。足してあげて、それでその会社が大きくなった時に、でその時はもうこれ当たらなかったらもう終わりなんですよ、株。今もそうじゃないね、もう株がすごい高い時もありね、もう本当に紙一枚になってしまう時もありますね。だから昔は技術の発展のために、社会を良くするために、そのために余裕がある人たちがその会社に、その技術にね、投資をしてあげるということによって、この株制度だったんですね。だからすごく良かったです。で今はどうなってるかって言ったらね、会社の内容を見ないでね、株価が上がる株だったらそれを買ってしまうんですよ。だから会社の内容を見ないで株を買ってしまったので、ある時その会社の内容が悪いとね、この 紙くずになってしまうんです。だからクリスチャンも株やってもいいんです。ただしクリスチャンが株をやるためには何をするかといったら、自分が投資しなければならない、ね、投資して良くしてあげなければならない、あの会社が、ね、どんな会社か、それをしっかりそれを調べて、あ、この規律があればたくさん の、ね、あの役に立てる、そういうことが確信できた時に、その会社がその規律で成功するまで投資してあげるんです。売らないです。これがクリスチャンの株に関するこの定義じゃなきゃいけないと思います。お金の使い方にあなたの心が見えるよって言いました、今日の見言葉は。そうですよね、そうですよね、
はい、
お金の使い方に、ね、あなたの心が見えるよって言ってるんだよ。これすごいことだよ。いい？お金の使い方にあなたの心が見えるよ。お金の使い方にあなたの心が見える。金持ちはお金の使い方、ね、最後根っこでした。ロックフェラーはお母さんが建てたその実家像、それを家の核にして、そしてロックフェラーの息子さんが言ったのが、ロックフェラーの家は財産を自分の財産だと思っていません、ね、私たちは神の家の、ね、執事です。神様の意のまんまに財産を、ね、こう運ぶものですと言いました。だからどうなったんですか。猫に残した人は財産残ってない。ロックフェラーの財産は未だに健在なんです。未だに彼の財産は、ね、未だに存在してるんです。しかもいい、ね、行いとともに、名誉とともに、心が恥じない財産の使い方、いいですか。心が恥じない金銀の使い方、それをイエス様今日御言葉で言ったんですよ。あなたの心が恥じない、ね、お金の使い方をしなさい。なぜ？あなたの使ったことにあなたの心が見えるからです。あなたがどこに使ったかを見ればあなたの心が見えるからです。文子さん、今お金があったらレストラン行く？おいしいもの大好きでしょあなた。じゃあ今お金があったら一番最初にしたいことは何？おいしいもの食べに行く？はい、
じゃあ美子さんに今お金が与えられたら、はい、最初にしたいことを教えてください。
はい、まず教会に行って先生に祈っていただいてお捧げしたいです、教会に。
あ、そうですか。
はい、
あれはもう、あれはもう食いしん坊の美子さんですので、やっぱ美味しいもの食べたいのかなと思ったら、まず教会にいて先生に祈っていただいて、そしてイエス様の御国にね役に立てるように 捧げたいですということは、今あの先生 の、 あの食事で満足してるということなんですね、
はい、素晴らしい食事を感謝してます。はい、
じゃあ先生の食事をあの、食してから、今治ったところ、糖尿病で改善が見られましたよね。じゃあどんな改善が見られましたか。
はい、まず外側から見ればあの 太らないで、なんかスマートになった、ちょうど良くなった。
とても今オードリー・ハプバーンって言われているよね。
まあ、マタドナをフランスのタラちゃんです。
今はフランスのタラちゃんと言われている。あー、すごいすごいすごいすごいすごい、そうですか。あー、そうですか。
あー、先生のあの様子を 見させていただいてますから、本当にすごいことだと思いますよ。
すごい会社ですね。じゃあ、糖尿病であなたは、1日何回注射を打ってましたか。
1日、そうですね、1日食事、朝昼晩の食事とあと夜の注射だから4回ですね。
その4回も注射打てた。で、今何回打ってます。
今は夜寝るときだけ、わずかの注射 その量なんですけど、今1回です。
すごい、4回だったの。それが今1回になったの、寝るときだけ。イエス様に感謝ですね。はい、イエス様に感謝しましょう。アメン。
はい、イエス様感謝します。皆さんのお祈りをありがとうございます。先生方はじめ、
4回だったんだ。4回、私ね2回ぐらいで1回減ったのかなと思ったの。失礼しました、マリ先生、失礼しました。4回だったのね。それが今寝る前の1回だけになったのね。これが愛の技です。愛によってもう本当にあの食事を改善しましょうって。あのね、病気な人というのは、治る人は自分の体にとって悪いものを極端に嫌がるようになるんですね。ですけど治らない人というのは、自分を病気にしたその生活習慣を絶対に治りたがらないんです。だから糖尿病というのは暴飲暴食したことによって、この内臓が酷使されて、結局は足すものを足せなくなった状態、それでインシュリンが出てこないので注射を打つ、これが糖尿病だよね。だから暴飲暴食してた人は脳が覚えてるんですよ、自分が食べていた、暴飲暴食していたその量、そのものを。だから脳が覚えているので、それをね、この脳の中から全部記憶の中からね、取り除いて、今の食事で満足するようにしていくのはもう大変なことなんです。すごい戦いをしました。もうそんで結果、私は2回が1回になったのかなと思ったら4回だったんだ。注射の4回が1回になった。で、その1回もね、私たちは今祈ってるんです。なくなりますように、もうインシュリンが出ますようにね。今その1回もイエス様治してください。そしてもうインシュリンの注射なんかなくてもいいようにしてくださいと、私たちは今祈っているわけなんですね。イエス様に会って、メーカーですから、イエス様に会って、私今故障になりました、主よ、今私故障です、 あなたが治してくださいと、メーカーであられるイエス様に私たちがより頼む。そしてその病気を治すために必要な、ね、今までの間違った生活習慣を治しながら、そうやってイエス様に治してくださいと私たちが祈るならば、イエス様はこうやって治してくださるんですよ。聖書にこう書いてありますね。あなたの信仰がどこから落ちたか思い出しなさい、ね、あなたの健康がどこで落ちたのか思い出しなさい、あなたの失敗したのはどこが始まりだったのか、ね、思い出しなさい。失敗も成功もその始まりがあるわけなんです ね。あなたの人生滑り台に乗っかったのはいつだったの？悪い友達によってだったの？女によってだったの？あなたの怠けることによってだったの？ね、何があなたのその今の状況の始まりだったんですか？ということを主が私たちに言っているんですよ。あなたがどこで落ちたのかよく思い出しなさい。糖尿病だから食べ物ですよ。食べ物で落ちてしまったので、ね、その食べ物を治せばいいわけなんですね。生活習慣治せばいいわけなんですね。今ね、彼女も皮膚状態を見るとすっごく綺麗ですよ。シミもなくなってる、ね、シミがポツンポツンあってた、シミがない。なぜ、ね、皮膚にね、良くない生活習慣を持っていたから。で今はシミというのは、太陽が良くないっていうよね。今は誰より散歩してるじゃない。なのに皮膚の状態はすごく綺麗ですよ。なぜ？生活習慣が良くなったから。良くなった分だけ皮膚に現れ、ね、その体に現れ、そして注射も4本が1本になり、ね、すごくブクブクブクブク太ってて首がなかったの、ね、今はね、オードリー・ハプバーンの体型ですよ、ね、本人何、フランスのタラちゃんって今言っているんですね。フランスのタラちゃんかわいいです、本当にね。いやいいですか。今日のメッセージで覚えるべきことは何？あなたのお金の使い方にあなたの心が見えるよ。これはすごいことだよ。これね、今まで説明するのが、ね、すごいこう難しいところでもあったんですね。今日でもうバッチシ分かりました、パスタのメッセージで、はい、あなたのお金の使いどころにあなたの心が見える。嬉しい。ね、今のところお金の使いどころにね、心が見えて、ああっていう人はいないですね。感謝です。さあ、これから祈ります。まずね、自分のお金の使いどころに心が見えるから、使いどころが本当に人に見せられた時、綺麗な、ね、心として見えますように、見せられますように。今から祈っていきたいと思います。皆さんのお金の使うところに心が見える。これすごいでしょ。だから、綺麗な形で自分の心がね、見えますように。ね、お金の使うところに心が見える。お金を使うところね、何を買いに行った時に、あ、これ今病院で禁じられているもの、今食事療法ではこれは絶対飲んだり食べたりしてはならないもの、それが見えるわけなんですね。 ジュース1本くらい、うん、思わない、ね、小さいお金も使ったところに心が見える、ね、食べてはならないものを買ったとしたら暴飲暴食として心が見えるんです。こうやってああ暴飲暴食してるんだ隠れて、ね、そういうことなんですね。だから大きいお金それを気をつけることをしなくていいですよ皆さん。いいですか。小さいお金を忠実に使う人は大きいお金失敗しない。小さいお金を忠実にね、綺麗な心の現れとして使う人は大きいお金も綺麗な心の現れとして絶対に使います。だから小さい金額のお金を使うときに自分の心がね、心の汚いところが現れないように使いましょう。ではイエス様に会って祈ります。